はい、本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書1章29節から34節です。ヨハネの福音書1章29節から34節です。では、お読みします。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだ。と言ったのは、この方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために私は来て、水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上に留まれるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それで、この方が神の子であると証言しているのです。アーメン。それでは、聖霊によるバプテスマと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい。おはようございます。本日、皆さんとご一緒に神様を礼拝する機会を与えてくださって、ありがとうございます。神様の思いが皆様に届きますよ。今日扱うヨハネの福音書ですけれども、西暦90年頃まとめられたと推定されています。90年頃ですね。イエス様が殺されて復活されたのが、紀元30年頃ですから、だいたい60年くらい経ってから、ヨハネの福音書は書かれています。60年と言いますと、私が今63歳なんですね。なので、私が生まれた頃の出来事が今頃まとめられている。まあ、時間的にはそれぐらいの時間が経っているということですね。で、現在で言ったら電子的にですね、いろんなものに簡単に記憶できますけれども、私が生まれた頃は、そんなものはまだなかったんですね。記録を残すには、紙を用いてました。印刷機を使っていました。イエス様の時代はどうだったのか。紙も用いられてたんですけれども、もともとは口伝でした。人が伝えてたんですね。こういう話だった。イエス様はこういうことを言われた。こんなことをされた。というようないくつかのですね、出来事が語られていた。そして信じる者たちはその分かち合いをしていったわけですね。やがてパピルス、そして羊皮紙が用いられるようになっていきます。いずれにしても誰かが書いて、それを書き写した写本が用いられて、みんなで共有するようになっていました。この今日の聖書を書いたと言われるヨハネの属する信徒たちの集まりでも、そういう書類が用いられていたわけですね。自分たちが何を信じてるんだろうか。どんなふうに信じてるんだろうか。そういうことを、まとめていったわけですね。60年経ってるうちに、信じる者たち、イエス様を信じる者たちの群れができていて、その中で自分たちが大切にしていること、聞いていったこと、皆さんもあると思うんですよね。何かでポッと思いついて書き留める。こんないいことがある。聖書読んでてもいいですし、日記でもいいですね。何かこういうことがあった。もうそのままだって記憶消えてしまいますので。書き物に残していく。そういうことが、ヨハネの属していた教会でも起こすと、教会というか、群れの中でも起こりました。自分たちが信じていることをしっかり後に伝えていこうと。大切なことを分かち合っていこう。で、その中に、とても大切なことが分かち合われたわけですね。その重要な一部が今日の聖書に書かれていました。それは、聖霊に関するものですね。聖霊によるバプテスマと今日のところには書かれていました。バプテスマのヨハネという人物の証言として書かれていますね。33節にありました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が、神様がですね、私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上に留まられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方です。だから、ヨハネの群れたち、ヨハネが属していた群れの中では、このことがとても大事なこととして分かち合われていたんです。 聖霊によってバプテスマを授けるっていうことですね。バプテスマのヨハネと呼ばれるとってもストイックな預言者がいました。イエス・キリストの親戚です。ヨハネの方が数ヶ月イエス様より年上でした。バプテスマのヨハネは旧約聖書の預言に従ってメシア、救世主の到来を告げる者として役割を果たしました。イザヤ書の預言に基づいて彼は荒野で叫ぶ者の声。そう、イザヤ書の40章の3節に書かれています。荒野で叫ぶ者の声として登場しています。ヨハネは悔い改めを説きました。メシアの道を整えるための活動を行ったんですね。ヨハネは神様から神様のメッセージをイスラエルのために伝えるという大切な務めを託されていました。彼は民に悔い改めを呼びかけたんです。そして悔い改めのバプテスマを行いました。使徒の働きの18章の24節から19章、19章7節に面白い記事が書かれています。ここは読んでみたいと思います。聖書をお持ちでしたら244ページのね。新改訳聖書の244ページです。これは、パウロの時代の話ですね。パウロが伝道していた時のことがここに書かれています。使徒の働きの18章の24節から19章と7節まで読みます。さて、アレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロという人ユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くとすでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。ここにですね、エペソに、エペソというトルコの中の町がありますけれども、そこに、イエスのことをよく聞いていた一人のユダヤ人がいたんですけれども、彼がやってきたっていうんですね。で、彼はよくイエス・キリストのメッセージを知っていました。でも、彼は、25節に書いてるんですが、この人は主の道の教えを受け、霊に燃えて、イエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。ヨハネのバプテスマしか知らないって書かれています。で、この後、ヨハネのバプテスマとまた違うものがあることが19章の続きに書かれています。1節から。アポロがコリントにいた間に、アポロはその当時コリントに移動していましたが、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。と答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマです。と答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです。と言った。これを聞いたその人々は、主イエスの皆によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。ここに聖霊のバプテスマが書かれています。で、どんなバプテスマを受けたのですかってパウロが、エペソの人々に聞いたんですね。そしたら、アポロが来た時に聞いた時には、ヨハネの名前のバプテスマだけです。で、そのイエスの名によるバプテスマっていうのは知りませんって言ったんですね。で、そのヨハネのバプテスマって言った悔い改め、方向転換ですね、悔い改めっていう。当時、まあ、前回私たちが一緒に礼拝した時にミカの言葉を言いましたね。神様に従う、神様に望まれる生き方。それから、 外れていたイエス様、ユダヤの人たちがいました。ヨハネの言葉を聞いて、神様のメッセージをいい加減にして気ままに生きていたユダヤ人たちがいたんです。彼らはヨハネのところにやってきて自分たちの罪を告白しました。神様のメッセージとはどういうものか。今も言いましたけれども、前回見たミカの6章8節にはこう書いてありました。ただ、公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むこと。これが神様の求めておられることです。公義を行い。公義って何かって言ってこの間、あやさんに質問されました。私は、イエス様だったらどうされるかっていうことだって答えましたけれども、神様は何を望んでおられるんだろう。どんなふうにこの時生きるように望んでおられるのか。それを考えて生きる生き方。誠実に生きていく。へりくだって、自分がと思わないで神様に聞きながら神様と一緒に生きていく。それが神様と一緒に生きることだっていうのはユダヤ人たちは分かっていた。でも、多くの人たちがそれをしていませんでした。ヨハネの時代。イエス様の時代ですね。みんなもう流されてしまって、真剣に神様に聞くよりは自分で一生懸命生きることに一生懸命やったんですね。でも、バプテスマのヨハネが出てきて、お前らそれは違うぞ。生き方違うんじゃないか。本当にそれ、まあ今の言い方をすれば、今の時代に合わせて私たちなりに言えば、あなたそれを本当に真面目にクリスチャンとして生きてるの？神様信じてるって言って、言うけど、本当にあなたそれで生きてますか？ってヨハネは言ったわけです。自分の胸に手を当ててみてください。それは本当にイエス様に従ってる生き方ですか？って言ったわけです。そうするとユダヤ人たちが胸刺されたわけです。本当に隣の人大事にしてるだろうか？神様の言うことを聞こうとしてるだろうか？従って、あんまり、この世に振り回されずにですね、生きているだろうか。いや、そんなことはない。お金のことを心配している。明日のことを心配している。あれやこれやで心配しまくっている。そんな自分たちが、心に浮かんだんです。そういう人たちは、バプテスマのヨハネのところに行きました。そして、いや、あなたの言う通りです。私は、真面目に生きてられませんでした。神様信じていているって言いながら、実は全然そういう生き方してませんでしたって言ったらですね、バプテスマのヨハネは、悔い改め、方向転換のための洗礼をしてくれた。そうか、自分で認めるんだな。じゃあ、あなたたちは、自分が神様に背いて生きていたことを認めるんだな。それなら、今洗礼を授けようって言ってですね、水の中、ヨルダン川にズボーンとつけてくれた。で、って濡れてですね、一遍現れて出てくると、その罪が許された。悔い改めのバプテスマですね。洗礼。私はもう一度生き直します。という洗礼を受けたわけです。そして、人々はどう考えたかというとですね、罪を許された多くのユダヤ人たちは、おそらく考えたと思うんです。やったら許されたと。よし、これからはしっかりと神様に従って生きていこうというわけですね。でも、ところが人間の肉というのはですね、よし、これからしっかり神様に従っていくぞって言ったからってそう生きられるわけではないんですね。そのことがパウロの言葉に出ています。ローマ書の7章の15節から8章4節。これも読んでみたいと思います。275ページですね。275ページ。新改訳聖書ですから275ページ。ローマ、人間の手紙ですね。7章15節から8章4節。パウロが自分のことを言っています。自分の肉体、今言った通りですね。肉でこう決めたって思っても、なかなかそう生きられない自分のことをですね、彼は書いています。ローマ人間の手紙の7章の15節から8章4節。読みます。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。 もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いはいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善は行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救ってくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストの上にただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。ここでまず自分が惨めな人間だと言っています。それは自分はもう一度神様に従っていきたいという願いが強くあるのに実行できないという。こういう人を傷つけること、自分も傷つけるようなことやめたいと思うのにやめられない。まあ昔の私みたいに飲んですぐ怒鳴り散らすとかですね。怒る。まあ同じことですけども。そういうことをしてしまう。悪口を言う。やめたいんだけどやめられない。前は暴力もしてますけど、それもやめられない。つい内側から怒ってくる。それはしたくないという思いがあるのに、それができない。惨めな人間だとパウロは言います。でも、ここからですね、そこから抜け出られる方法を8章に書いてあるんですね。こういうわけで今、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。ここにですね、御霊の法則がある、聖霊によるバプテスマと言ってもいいかもわかんないですけれども、肉にはできない。自分のやりたい、自分の根性とかですね、決心とかでは決してできないんですけども、聖霊に委ねたら私たちはできる。その道が開かれている。ということをここで言っています。そして今日の聖書の箇所で言いました聖霊のバプテスマっていうのは、まあ聖霊につけられることなんですけれども、聖霊につけられるとどうなるか。それがですね、使徒の働き、今日の使徒の働きですね、使徒の働きの一章に書かれています。これは皆さんももう覚えておられるかもわかり、暗唱されているかもわからないぐらいのところですけれども、見てみたいと思います。人の働きの一章のところですね。3節からのところ。208ページですけれども、読みますね。イエスは苦しみを受けた後40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。これ復活されたイエス様のことですけれども、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんなときとかいうことはあなた方が知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威をもとお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれたとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の証人となります。聖霊につけられるとどうなるのか。 水につけられるのと一緒に聖霊につけられていくとどうなるのか。そうするとですね、9節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。力っていうのはデュナミス、ダイナマイトの言語ですね。デュナミス。爆発的な力を持ちます。そしてエルサレム、ユデアとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。イエス・キリストの証人にされるんですよ。イエス・キリストの証人。自分の証人じゃないです。私があれができた、これができた、じゃないんです。イエス様がこうされた。イエス様はこんなことされた。そういうことの証人にされる。証人というのはそうですよね。自分のことを証言するの誰も信じてくれませんけれども、他の人が何をしたとか、そういうことの証人になっていくわけです。皆さんは、今、イエス様殺してくれたっていう証をお持ちですか？日常生活の中で、あ、ここにイエス様働いてくれた。こんなだったっていうものをお持ちでしょう。すぐか、お分かちにすることができるでしょう。そうでないとしたら、もう少し耳を傾けてほしい。今、聖霊様は非常に強く望んでくださってますね。日常生活で導いてくれます。非常に小さく細い声ですから、自分たちの勢いが強いと聞き漏らしますけれども、心を静めると聞こえてきますね。二つお話、私のお話ししたいと思うんですけども。つい最近ですね、妻と話していたときに、私がですね、あ、これこうだったよねって言ったんですね。そしたら、妻がですね、文雄さんがですね、いや、そんな知らんよって言ったんです。そんな、全然、そんな知らんから、みたいな感じで言われてですね、そんなことないのにって思ったんですけれども、逆にですね、彼女から、それは、やっちゃんがやったんじゃないの？みたいな感じで言われてですね、で、なんかカッチン来た。で、いやいやいや、そうじゃないよって。あなたがこれをしたんだと思うけどって言って、まあ、そんな言い方はしてない。割と柔らかい言い方でこうやったんじゃないかなって言ったら彼女気づいて、あ、そうやったねっていう感じになって。でも、なんかどうもしこりが残るような言い方だった。で、朝送っていく前だったんですけど、なんかこう、うまく、会話が進まんなと思ったときに、とですね、イエス様やったらどうされるやろっていう思いが入ってきた。こんなときにイエス様だったらどうされるんやろ。そしたらですね、自分の中に転換が起こっていくんですね。転換が起こる前は、彼女が間違ってることを絶対はっきりさせたい。彼女にそれを謝らせたい、みたいな思いがあるんですけど、イエス様だったらどうされるだろうと思った途端、それ吹っ飛ぶんですよ。なくなるんですね。そして、彼女が今日前向きに生きていくためには、どうしたらいいんやろう。今日元気が出るためには、どんな言葉を使えばいいんやろうとなったんですね。そしたらなんかワクワクするようなことが心の中に浮かんできて、そしたら目の前にですね、とても綺麗な空が、と雲が浮かんでたんですね。それで、あれ見てみって、すっごい綺麗ね、っていうところで、新しく会話を始められて、とってもいい気持ちで、始めることができました。その時に、私ならどうするか考えてみって、私の心に語ってくれたイエス様が、とっても私は、嬉しかったです。もう一つですね。今日なんですけれども、今日、ウェディングが4件あったんです。四つもしたんですけど、二つ目が終わった時点でですね、突然、マスクをするように言われたんですよ。いつもはそのウェディングの時にしてないのに、この次の、ま、あのウェディングの時はマスクしてください。どういうことですかって、言われたというか紙に書いてあったんですけども、どういうことやろうと思ってたらですね、写真家の人が、ウェディングで写真を撮る人が、あれ聞きましたかって言うんですよ。聞きましたかって何ですかって言ったら、今、神父さんがコロナになったそうですよ。だから、で、神父さんの方は、向こうの方、神父さんというか、そのウェディングをする人の方からやめますと言わない限りは、やらないといけないから。だから、このウェディングを引き受けて、 向こうはマスクとかしないんだけれども、こっちがみんなすることになりましたっていうことなんですね。で、いやーって言ってみんななんか文句顔なんですよ。で、その時にですね、あ、そうかーって思って、自分もですね、いや、移されたらとかとふと思ったんですけど、その時に神様のイエス様が聖霊様を少し心に入れてくれたんですよね。いや、待てよ。万事は益やん。万事は益だったら、これも益になる。そして、神父さんも自分が望んで、この病気になったわけじゃない。コロナになったわけではない。なら、自分にできることは何やろ。まず一つ。まず祈った。神様って。この結婚式ができることを感謝します。で、この、また、奥さんがですね、神父さんが、この、病気になったことで、みんなからいろいろ言われてるだろうし、その嫌な思いが全部取り除かれますように。で、私が励ましを語れますようにって祈ったんですね。で、誰にも移りません。さもなんかもう内側からワクワクする気持ちがどんどんどんどん出てきてですね。で、面談に行ったんです。面談に行ったらですね、新郎さんはですね、私とほとんど身長変わらないんです。ちょっと低いぐらいなんですね。なのに、ガタイめちゃくちゃすっごいんですよ。これ何やろ、スポーツやってる人かなと思ったんですけど、まあその時はあんまりそういう話はしないで。で、奥さんとっても綺麗な人なんですよね。ああ、と思って、こういうお二人かと。で、まあ、いろいろ話、どうして水の教会選ばれたんですかって聞いたらですね、いや、二人ともインターネット見てて、ここでぜひやりたいと思って、はるばる来ましたって言われて。あ、そうですかって、こことってもいいんですよって言って話してですね。面談をもう短くやめろって言われてたんですけど、教会の方からです。別にもう祈ったからいいやと思って、普通よりやってですね。で、式入ったんです。で、式入ったらですね、両方ともお父さんとお母さん来てないんです。両親なんですね。で、多分両方とも亡くなったかなんかではないかなと思う。それ、お二人とも30代半ばぐらいなんですけど、後半にかけてですね。で、中入ってみますと、その、夫の方がですね、ベールダウンしたんです。まずそんなことは普通ないんですけど、夫がベールダウンして、で、自分でまたベールを上げるということをやったんですけど、まず、控え室でベールダウンしておいてから、で、私が中入って、じゃあ、新郎新婦が入ってこられますって、新郎のエスコートで入ってくるんですよね。で、私が前に行ったら、その新婦の側はですね、割と普通のご家族の方がいらっしゃるんですよ。新郎の方はですね、ガタイのいい奥さんが並んでるんですよ。あれ、あっと色です。それで、ガタイがいいところで190とかですね、ありそうなやつが何人かいてる。で、髪は染めてるもんの、それの子供かしら、わけわからんガキがないもんの、なんじゃこれはとか思ったんですけれども。楽さじゃないやろうけども、ようわからんなって思いながら、それでも、その人たち、ほんで挑戦的な目でこっち見てるんですよ。この教会のおっさんってどんな話するんや、みたいな顔でこっち見てるんです。それで、いや、ほんで、なんかこっちは闘志湧いてくるわけです。おお、神様の愛を語れるぞ、こいつらに、とか思ってです。そしたら実際にこう心に響いてくるんです。あなたのメッセージが通じるよ、通じるよ、通じるよってなんか、こう、開けるんですね。で、話してですね。で、最初睨んでたようなやつがですね。私、まあメッセージして、最後、祝福の祈りもするんです。祝福の祈りの中で私必ず祈るんですね。ここにおられるお一人お一人を何ができてもできなくても、みんなあなたの神様の宝物です。祝福してくださいって祈って、終わってみたらみんなニコニコしてるんですよ。その人たちがですね。はいね。みんなで拍手して送り出したんです。これで、後で、その新郎新婦とご挨拶したときに、聞いたんですよね。どうも、今日集まっておられた方々、ラグビーですかって言ったら、そうです。ラグビーやってたんだと思う。これで、まあ、それ一応終わってですね、控室に戻って、調べてみたら、その新郎さんの名前で調べてみたらですね、なんと横浜のプロチームや横浜のプロのですね、ラグビーチームのごそっと来てた。それでそこの人たちにね、福音伝えられたんです。その、神様の声ってですね、日常生活、今自分の夫婦の問題と、まあ親子の時もそうですけども、仕事でも言いましたけど、この世の考えがいろいろあると思う。それで流されてしまうと、 そのまま流されてしまいます。いろんな問題ですね。で、自分がこれに解決しないとと思って、自分でしちゃうと、そのまま進んじゃう。でもそこで一旦止まって、聞けよって聞くだけで大丈夫だと。聞くと、聖霊様が、自分の内側にいる聖霊様がですね、語りかけてくれます。新しい方向を教えてくれますし、目指すところを教えてくれますし、何だったら言葉も語ってくれます。皆さんどうぞ聞いてください。私最近こういうことが、今二つお話ししましたけど、ね、何歩でもあるんです。で、世の中おかしいですし、変な方に向かってますし、みんな自分がとかやってますけれども、クリスチャンは、世の中はどうこうというよりも、イエス様が復活なさって天に帰られる前に弟子たちに現れたとき、弟子たちが、お前たち聖霊によってバプテスマを受けるよって言ったらですね、弟子たちが言ったことは、ああ、神の国の再開、再、再来って言いました。神の国が来るのは今ですかって言った。お前らそんなこと気にしないでいいって言われたんです。私たちもですね、世の中がどうのこうのって、まあ、でっかいことであんまり振り回されない。でっかいというか、手に負えないことで。今自分の生きてる場所で、イエス様に会って、イエス様の証をしていきましょう。そしたら自分も励まされますし、周りの人も励まされていく。夫婦関係も親子関係も、友達関係も、自分の健康やそういう問題も全て益に変えられます。あ、もう一つだけ。この間、最初にですね、私、キジさんと話してたら、何の話してるんやって言ったら、ヤムさんから怒られましたけど、そのお腹の検査、これは昨日ですね、病院で行ってたんです。そしたら、検査を受けながらですね、検査を受ける前に、朝並んでたというか、病院に座ってた。そしてですね、鳥なしの祈りしてたんです、私、メモでですね。で、旭川バプテス教会のことを覚えながら祈ってたんですけど、そしたらですね、横に座っている人に、看護師さんが来て話しかけてるんです、なんか。で、その応対がですね、聞いたことのある声なんですよ。で、私が祈ってる中にいる人で、あれ？この人いるんかなと思って、ふっと見たらですね、その人だった。で、その人は、いや、いるの分かったんですけど、なんか一生懸命されてたんで声かけませんでしたって言うんですけども、ああ、ちょっと心病んでる方なんですね。で、心病んでるその人なんですけども。で、ああ、ここで会えたんだと思って、そこでまたですね、なんか心に入ってきたんです。なんか告げるものがある。この方に伝えるものがあるなと。で、私読んでた聖書を見ていったら、その読んでた聖書にですね、私はあなたのことをよく知っている。病気の中をも通っている。で、私はあなたを癒すという言葉があったんです。で、私はそれを神様が彼に伝えるもんだと思ってですね。で、そのまま、ちょっとメモしてって言って、ここのイザヤ書にここぐらいあるからって言って、彼、家に帰ったんで、その後でですね、Facebook で友達申請が来ました。病院にいてもどこにいても、本当に何か起こります。日常生活で何か起こった時に、自分ですぐに次にこう、じゃなくて、ワンクッション置いて、神様に聞いてやってみてください。きっと聞こえると思います。証がいっぱい生まれると。では、お祈りをし。神様、終わりの時代に、私は私の霊をすべてのものに注ぐとおっしゃいました。私たちクリスチャン、ユダヤ人もそうですが、何がいいことか、イエス様ならどうされるか、考えることができます。そして私たちは時折、こうやって生きていきたいと思いますが、自分の力でやったらパウロが言うように、すぐできなくなる。約束しても、ああ、また失敗した。っていうことになります。でも、一旦置いて、聖霊様に聞いていけば、聖霊様が道を開いて、私たちに、ともワクワクする方向を与えてください。妻との関係においても、仕事場においても、また、教会の人に関しても、神様は導きを与えてくれました。主よ、感謝します。 あなたでなければ私は、あのコロナになった神父さんのことを、コロナになっても結婚式をやめるって、延期するとかしないで、やってしまったことを責めたかもわかりません。しかし私はあなたの声に聞いてみたら、あなたはその方を慰めようとしておられました。神父さんを、また新郎さんを励まそうとしておられました。私はそのまま伝えましたし、そしたら、式の後とっても喜んでくれました。神様、聖霊様に従えば、私たちは本当にワクワクする、喜びと感謝に満ちる、証のできる人生を生きていけます。私たちは肉に従って生きがちのものですけれども、どうか助けてください。止めてください。すぐに動いてしまうんじゃなくて、言うんじゃなくて、行動を取るんじゃなくて、待って、あなたに聞いて、そしてあなたの細い小さな声に聞き従って、あなたがすごいことを起こしてくださって、それを体験して、良き証人とされますよ。ニューヨーク日本語教会と、それに連なる方々が、聖霊様、あなたによって、良き証人に立てられていきますように。そして周りの人たちが、神様すごい、イエス様すごい、私たちも信じていこうとなりますよ。もっと用いてください。感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。